新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピユがご案内します。今回のテーマは葛西臨海公園でカニをもらう。我が家ね、子供たち中学1年生と小学5年生の男の子がいるんですけど、いや今でこそね、もう一緒に公園に行くなんていう機会がめっきり減った我が家なんですけど、子供たちがね、特に小学校低学年ぐらいの頃、これはね、もう毎週のように週末はもうどこかね、遊べる施設、それもなるべくお金がかからないところに出かけたいっていうのがね、あっても行き先悩んでましたね。まあ、やっぱりね、天気がいい日はだいたい公園になりますね。で、まあいろいろね、いくつか行った中で、やっぱり充実してるなっていうのが葛西臨海公園ですね。ここね、最寄り駅は JR 京葉線の葛西臨海公園駅。住所だと江戸川区になってますね。もうね、スカッと広い芝生広場はあるし、水族館はあるしね、観覧車もある、で鳥が観察できるっていう広い池があるエリアもあったりして、こう遊べるね、商業施設に比べたら刺激は少ないんですけど、それが我が家的にはね、逆に落ち着くっていうのがあって、何回も行ってますね。もうかれこれ5年前とかの記憶ではあるんですけど、自然も楽しめてね、生き物も多くて、綺麗な色のカナブンがいたことをね、よく覚えてますけど、なんといってもここの思い出はカニ釣りなんですね。カニ釣りのプロ一家、水辺に現る。ここね、岩場があって、で確かバーベキュー場が近くにあって、バーベキューをしてる人がたくさんいたような、そういう映像としての記憶があるんですけど、そこでカニ釣りをしたんですね。で確かね、ネットの情報でカニがいるみたいなのを見て、ザリガニ釣り用のセットもろもろを持って行ったんですよね。ザリガニ釣りの時にはスルメイカを、まあ、コンビニとかでもね売ってますけど、おつまみ用のスルメイカを小さく裂いてくくりつけたタコ糸を割り箸に結んでね、スルメイカを垂らすっていう、そういう形で釣るんですね。であとは小さい網とバケツとか、まあ、水槽とかねを持っていくんですね。これがそのまま使えるかなっていうことで持っていきました。これ余談なんですけど、私田舎育ちだから、スルメイカとかねなくても、ザリガニがその辺の用水にいっぱいいたんですよね。だからね、もう網があればそれで救えたんですけど、都会というかね、まあ現代なのかもしれないんですけど、もう今やね、ザリガニを釣るときはスルメイカを使うっていうのは、もう周りの子供たち見てても定番な感じがしますね。で葛西臨海公園で最初はね、砂場に穴が開いてるところ、この中にカニがいるんじゃないかって言って、まあ、そこのカニを捕まえようと頑張ったんですけど、まあ、なかなかうまくいかなくて、でやっぱり岩場の方に人も多かったし、ちょっと見に行ったらカニ釣りをしている人たちがいたと。でこっちでやろうとなったんですけど、これね、岩場って言ってもすごい安全エリアみたいなねところで、まあ子供も小さいしやったわけなんですけど、まあ、そこにね、あ、カニいるいるってなるんですよね。でもいるなと思ってもなかなか捕まえるのは難しいんですよ。これザリガニもですけど、スルメイカを垂らしてハサミで挟んだところを持ち上げるってやるわけなんだけど、なかなかねうまくいかないんですね。もうイカだけちぎられたり、あと引っ張ると逃げちゃったりね、滑り落ちたりとか、まあ、その時もね、それであんまりうまくいかなかったんですよ。そしたらほぼほぼ同じような条件の場所で 水槽にバカバカとカニを捕まえてる家族がいたんですね。子供たちもね割と大きくて小学校高学年とかそれぐらいだったと思うんですけど、お子さんもパパさんもね次々カニを捕まえてるんですね。いやでも遠目に見ても同じような道具を使ってるように見えるんですよ。で最初はその場所たまたまあの場所に多いのかなと思ったんですけど、とてつもない量を取ってて、いや夫はねもう30はいるんじゃないかっていう風に言ってたくらい、もうあまりの捕まえる量の差に、すいませんすごい捕まえてらっしゃいますけどコツとかってあるんですかってねパパさんに話しかけたんですね。これね具体的に聞いたコツはちょっと忘れてねしまったんですけど、でもねそんなにやり方としては我が家と変わらなかったっていう記憶があるんですよ。我が家ってね釣り堀に行って魚がうようよ泳いでる環境でも全然魚が釣れないでおなじみの我が家なんですね。まあそういうことがよくあって、まあ、本当にちょっとしたさ、まあ、餌の付け方とかタコ紐の結び具合とか引っ張るタイミングとか、まあ、そういうねのがあるんでしょうけどね、なかなか難しいもんですよね。その後も教えてもらったようにやったんですけど、そんなにカニは増えずだったんですよね。で、まあ私もね親としてじくじたる思い、釣らせてあげられない情けない気持ち。そしたらそんな我が家を見かねてね、カニ釣りを終えるその一家が、そのプロ一家がですよ、我が家の子供たちに釣ったカニをくれたんですよ。もう子供たちね目をキラキラさせてホクホクな気持ちで、もうありがとうありがとうですよ。でその後しばらくそのカニをね観察させてもらったりとか、まあ、もう少しね取るのを頑張ったりもして、で最後はね結局は海に一匹一匹カニさんさようならしてね帰ったんですけど、これほっこりね温かい思い出としてすごい記憶に残ってますね。親子連れでレジャー中に出会う家族ってね、見知らぬ人と話すハードル、情報交換するハードルが低くなるんですよね。お互いね子供のためっていうのもあるから、こんなとこにこんなことありますよっていう、そういう情報もありがたく交換できるんですね。いや公園でもね子供がザリガニ釣りをしてるところに、まあ、一緒にいるとね、知らないママさんが芝公園のところでもすごく釣れますよなんて教えてくれたりして、で実際行ってみたらねそこにはねまた別の家族連れがいて、でそこでもねすごくたくさん捕まえてる一家がいたりしてね、でまたうちの子に分けてくださったりして、なんでうちは何にも釣れないんだと思いますけどまあちょっとねその芝公園の場所はもう今はね釣れないんですけどね、まあ、そこもそんな思い出があったりしてね。あとねカブトムシが好きだったら長野の柵にいい施設がありますよなんてね教えてくださった見知らぬママさんもいましたし、もうその施設ねその後何度も行ってるんですよ。こういう気さくな交流こそね意外と記憶に深くね刻まれてるなんてのもありますね。というわけで今回は葛西臨海公園にまつわる思い出をお話しさせていただきました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。もしよかったら番組のフォローをしていただけると励みになります。ぜひ他のエピソードも聞いていただけたら嬉しいです。それではまた。